皆さんこんばんは。本日はようこそおいでくださいました。ただいまから日本共産党創立83周年記念講演会を開会いたします。本日の司会を務めます政策委員長の小池晃です。ご参加いただいた皆さん、そして CS 通信をご覧の全国の皆さんにも心よりお礼申し上げます。先の東京都議会議員選挙では大変大きなご支援をいただいたことに心から感謝をいたします。最初に当選された13名の都議会議員をご紹介します。新宿区大山智子さん、文京区小竹ひろ子さん、大田区加地佳代子さん、世田谷区田添民生さん、中野区植木浩二さん、杉並区吉田信夫さん、北区曽根はじめさん、板橋区古舘和典さん、練馬区松村智明さん、足立区渡辺康信さん、江戸川区河野ゆりえさん、八王子市清水秀子さん、日野市村松美恵子さん、それでは3名の方にご挨拶をお願いします。まず文京区の小竹ひろ子さんです。
皆さんこんばんは。文京区の小竹ひろ子でございます。文京区では定数2の中で現職の自民党候補、そして自民党系無所属候補を落とし、公明党の小竹落としのシフトを破って民主党を抑えて当選することができました。本当にありがとうございます。これは文教の党と講演会、そして支持者の皆さんや全国からのオルグの皆さんの昼夜を分かたぬ活動の賜物だというふうに思っております。市委員長も暑いさなかに3度も文教を支援のために駆けつけていただきました。ありがとうございました。今度こその必死の思いが地区党内だけではなくて支持者の間にも広がっていまして、特に事務所開きの時には業界の役員の方が揃っておいでになり、倒産そして廃業などで3割も会員が減った、今度こそ小竹さんを勝たせなければという思いで訴えてくださいました。私もその訴えを聞いて本当に今度こそ頑張らなければというふうに思ったところです。そういう点で地区党支持者の皆さんが今度こその思いで燃えに燃えて戦い抜いた成果がここに現れました。そして文京ではマンションがどんどん急増している状況です。子育て世代が有権者の3割を占めるような状況になっている中で、この層への働きかけが大きな問題になりました。子どもたちの医療費を中学生まで無料にしようという訴えが、こういう若い世代に深く浸透していったというふうに思っています。選挙戦のさなかに、保育園や幼稚園の門前、40あるわけですけれども、そこでチラシをまいたら、本当に受け取りがよくて、ぜひやってくださいというふうな対話になって、まいた人たちも、こういうチラシ巻きだったら、何度でもやりたいという励ましを受けるような状況が生まれました。そして8000枚の選挙はがきもこの層にだけ送るという状況で、そのはがきが届いた頃から手振りが増えて、赤ちゃんを抱っこした若いお父さんやお母さんたちが子どもの手を振らせるというふうな状況になり、最終盤では600人を超えるような方々の手振りが生まれました。こういう点では本当に子どもたちの思いが、子どもたちに対する この政策が深く浸透して日本共産党との結びつきがこう広がっていったという思いがしています。今そういう方々に対して本当に公約を実現する、そのために頑張り抜かなければというふうに思っています。この間私は選挙で活動してくださった方2人を党に迎えることができました。自力で勝利できるような党の力をつけなければならない。そしてまた小選挙区の衆議院選挙で勝ち抜けるような党を作るために、これからも引き続き頑張る決意を申し上げて、ご挨拶、お礼のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
続いて日野市の村松美恵子さん、お願いします。
ご紹介いただきました日野選挙区の村松美恵子です。全国の皆さん、東京都議会議員選挙の躍進のためにお力添えをいただきまして本当にありがとうございました。日野市は日本共産党と市民の共同の力で定数2人区の激戦を勝ち抜くことができました。私は候補者として日本共産党や支持者の方々が不眠不休で私の分身になって支持の拡大をしたり、宣伝行動を行ったり、あるいは対話をして、そして勝ち取らせていただいた、その思いに心からお礼を申し上げます。また4月の市長選挙で一緒に戦った日野市民の皆さんが私を都政に送ろうと、日野市民の代表を都政に送る会を作っていただき、独自の宣伝カーを出していただきました。この会には24年間続いたあの日野の革新生のリーダーをしておりました森田紀美男前市長のご長男の森田昭夫さんや、市長選挙の候補者の久保田幸義さん、また、創価大学の元教授の人や新社会党の活動家が一市民として参加していただき、立場の違いを超えて何としても政治を変えたい、この一点で集まっていただき、市民の弁護士、市民の弁士は31人になりました。そして市内を124箇所宣伝をして、そしてその力が私を当選させる、そういう大きな力になったと思います。日本共産党のエンジンが全開をし、そして送る会のあの活動が全開をする中で、自民党の都議会議員4年前に比べまして3486票を減らし、また生活者ネットも1381票を減らし、私だけが前回より280票増やして当選させる、することができました。私は生まれて初めてこういうお褒めの言葉をいただいたんです。村松さんの笑顔はモナリザの微笑みにようだ、そして聖母マリアのように心が広いと、こういうことをあの市民弁士の画家の人が言っていただきました。私は半端でないこのお褒めの言葉に嬉しさを隠すことはできませんが、しかしその嬉しさの気持ちを抑えて公約実現のために力いっぱい頑張ってまいります。本当にありがとうございました。
最後に都議団幹事長の吉田信夫さん、お願いします。
皆さんこんばんは。都議団で幹事長を務めております杉並区選出の吉田信夫です。すでに話がありましたが、大変な激烈な東京都議会議員選挙、2つの2人区での勝利を含め13名の議席を確保し、また惜敗をした選挙区でも参議院選挙と比べて得票数率前進を勝ち取るという貴重な成果を勝ち取ることができました。ここにご参加の皆さんをはじめ、党と後援会の皆さんの昼夜を分かたぬ 御墳島に対して候補者を代表し心からお礼を述べたいと思います。本当にありがとうございました。私はこの機会に合わせて党中央委員会を先頭に全国の党と後援会の皆さんにもお礼を申し上げたいと思います。長期にわたって全国各地から幹部の皆さんを送り出していただき、支部の皆さんと苦楽を共にし活動していただきました。猛暑の日も大雨の日もそれにたじろぐことなく多くの皆さんが駆けつけ必死の思いでメガホンを握ってくださいました。また私のふるさと越後からは山越村のコシヒカリをはじめ、文字通り全国から物心両面の支援をいただきました。私たちにとってこれがどんなに励ましであり力であったでしょうか。全国の皆さん本当にありがとうございました。私たちは今新たな決意に燃えています。日本共産党に寄せていただいた一票一票には都民の皆さんの痛切な思いと願いが託されています。子どもの医療費無料化を小中学生まで拡大してほしい、豪華海外旅行はやめさせてほしい、そうした公約実現のために私たちは直ちに全力を挙げて活動いたします。この活動はきっと都民の皆さんに改めて日本共産党の値打ちを知らせ、オール与党の実態を明らかにすることにつながっていくのではないでしょうか。ぜひご一緒に公約実現の取り組みを進めていこうではありませんか。同時に私たちが痛感したことはやはり日本共産党をもっと強く大きくしなければならないということです。私たちはこの連休中も暑い日が続きましたけれども、必死の思いで入党工作機関士拡大取り組みました。第一歩ではありますが3日間で11名の方が党に新たに入ってくださいました。私が呼びかけた方も党員として今日の講演会にご夫婦で参加をしてくださっております。当面する大運動、そして切迫した衆議院選挙勝利のために私たちこれからも全力を挙げて戦う決意を述べ、皆さん方に対するお礼のご挨拶といたします。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。都議団の皆さんを大きな拍手で送りたいと思います。全国で住民が主人公の地方政治を作るために力を尽くしている日本共産党員の市町村長は12名です。本日はこの1年間に当選再選された福島県国見町長の佐藤勉さんと兵庫県南光町長の山田健三さんがご参加くださいました。まず昨年11月に初当選された国見町長の佐藤勉さんにご挨拶をいただきます。どうぞ。
皆さんこんばんは。昨年11月に日本共産党の町長がにわかに誕生して皆さんをびっくりさせた張本人の福島県国見町長の佐藤勉でございます。福島県国見町は今年の NHK 大河ドラマで義経が放映されておりますが、この時代1189年に奥州藤原軍が鎌倉の頼朝軍を迎え撃った奥州合戦の地、厚ヶ島防塁が国指定の史跡となっております。またそれからちょうど500年後の1689年に奥の細道を歩いた松尾芭蕉が道中央に 踏んで伊達の大木戸を起こすと書き記しております。これから出荷最盛期を迎えます福島の桃の産地でもございます。私は昨年11月の8日町長選挙の告示の前日夕方5時ごろに立候補を決意し4期16年の大物町長を一騎打ちで3514票を獲得、相手候補に378票の差をつけて当選をいたしました。私が町長に当選をしたのはご両氏の町村合併に対して私の党の地域新聞民主国見で9月から告示前まで平均 2.4 日に1回の割で計25号まで発行いたしました。この民主国見が大変好評で次の発行を楽しみにしているという声が寄せられたり、発行のための募金が40万も集まった情勢がありました。そして特に強調したいことは、有権者の心をつかむということにはどうすればよいか、そのことに重点を置いてチラシの作成、選挙戦の戦い方を考えてやりました。実際の選挙戦では候補者である私がタスキをかけて40カ所の公営掲示板にたった一人でポスターを貼るとか5日間の選挙戦の中4日間は4カ所の定時定点の街頭演説会しかしないとか、およそ我が党の選挙では考えられないような選挙戦を戦いました。情動でないことが良いというわけではありませんが、国町の置かれている状況の下で有権者の心をつかむにはこの方法が最も良いということへの判断から出された作戦でした。皆さんにも有権者の心をつかむという国見の経験を教訓にしていただければ、私にとりましてもこの上ない喜びであります。町長に当選して公約だった黒塗りの町長公用車廃止や町長報酬の 30% カットは瞬時実行しました。町長というのは24時間365日町長であります。夜中でも勝ちだというと電話がかかってきて出かけます。また時間外とか日曜祭日には関係なく、防犯協会の集まりとか老人クラブの休日大会とか、さまざまな町民の集まりに案内されて祝辞や挨拶をしてまいります。町民の中では私を支持する人は多数派ですが、残念ながら議会の中では9対8で少数派です。伊達6町合併協議会から離脱をすることに同意を求める件の議案は2回も否決になりました。3月定例議会では平成17年度の一般会計予算が9対8で否決になり、1週間後の臨時議会で今度は全員会一致で議決されました。そんなことからマスコミで何回も取り上げられてすっかり有名人になってしまいました。ある日女性の支持者から、テレビで見る勤さんはこの頃怖い顔になったというふうに話をいただきました。議員とか首長というのはある面では俳優かスターであります。私は役場へは健康のために毎日歩いて登場しております。交通事故に遭わないように農道を通って約20分の道のりであります。怖い顔の町長さんでは人気が落ちますので、毎日の20分の徒歩を利用して笑いと笑顔の練習をしております。こんな調子でございます。我が党の政策と方針は世のため人のためのものです。あとは私たちが明るく朗らかに、そして積極的に行動することで前途が開けてまいります。昔から笑う門には福来たると申します。皆さん明るく朗らかにご一緒に前進いたしましょう。ちょうど私の持ち時間の4分になりましたので終わります。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。続いて昨年9月に7期目の当選を果たした南光町長の山田健三さんにお願いします。
こんばんは。
ご紹介いただきました兵庫県南光町長の山田健三でございます。日本共産党の創立83周年記念講演会の開催おめでとうございます。私は昨年の9月に南光町長として7期目の当選をさせていただきました。ありがとうございます。今南光町はひまわり祭りの開催中です。今年は甲子園球場の約8倍の32ヘクタールに160万本のひまわりを栽培しております。16年前から休耕田を活用して農業の発展のために町挙げて取り組んできたひまわり栽培でありますが、今では毎年15万人の方が観光に訪れております。新聞各紙も結構よく取り上げてくれておりまして、これは神戸新聞なんですが、夏色満開ひまわり作用群南光町とかですね、毎日新聞なんかもこういう、これは7月14日付なんですけども、一面のカラー写真で紹介してくれております。先ほど国見町の佐藤町長からお話がございましたが、今政府のアメとムシの政策の中で全国で市町村合併が進んでおります。南光町でも町民の中から合併協議会の設置の請求が行われました。私は国の押し付け合併には反対の立場でありましたが、合併の是非については住民投票で判断すべきだという立場も主張しておりました。そこで住民投票を実施しましたところ、合併推進が多数を占めました。その結果を尊重いたしまして、合併を進める立場で昨年の町長選挙を戦いました。選挙戦では山田が当選すると合併協定書に判子を押さない、信用できないとかの攻撃がありましたが、6期24年間南光町の発展のために頑張ってきたのだから、最後の1年町長として頑張れと多くの町民の皆さん方が応援をしてくれまして、7期目の当選を果たすことができました。私はこれまで7期25年間一貫して住民が主人公の町政運営を基本にして町政の進展に努めてまいりました。その結果、派の8020運動の発祥地、80歳になっても20本以上自分の派を残そうというそういう運動なんですが、その発祥地として全国的にも注目されるような成果を上げることができました。ありがとうございます。最近、10年前に南光町奮戦記という本を発行したんですが、その第2弾としてですね、住民が主人公を貫くましというこういう本を発刊させていただきました。南光町の町長として四半世紀にわたって町政を担当してきた、その取り組みをまとめた本であります。ぜひ皆さんもお読みいただければ幸いでございます。南光町は今年10月に佐用郡の他の3町と合併して佐用町となります。先月の6月の町議会で保守系の議員から四半世紀にわたって南光町の発展のために、頑張ってきた町長、その実績をもとにして合併新町の町長選挙に出馬しないのかという一般質問がございましたので、その答弁においてですね、これまで町民とともに
築いてきた取り組みをですね、合併後にも生かし、合併新庁が真に住民が主人公といえる町になるようにですね、頑張っていきたいという出馬表明をいたしました。選挙はこの10月末から11月初めぐらいになると思うわけですが、必勝を期して頑張りますので、どうぞ全国の皆さんご声援をよろしくお願い申し上げます。住民が主人公の政治を実現するために、日本共産党の一層の前進を心から記念いたしまして、私の挨拶といたします。どうもありがとうございました。